こんにちは。実は私今宮崎県におりまして、どうも農家の種鶴です。古いリスナーの方は知ってると思うんですけど、昔一回宮崎県のきゅうり農家一軍が農家の種に出演したことがあって、その一人の山さんでいいですか？
山さん、
山さんのきゅうり圃場に見学に来ています。ついでに大根農家やらいろいろ今見てきたところで、簡単な自己紹介ですか？
あ、はい、わかりました。段取りがないままここまで来た。
あ、基本的に段取りないですか？
はい、はい、では空気を読みながら、刺しながら、もともと地元が宮崎で、高校卒業と同時に、福岡でフラフラ数年過ごしまして、その間、鶴ちゃんと出会いまして、はい、バンドとかしてまして、
そうそう。
はい、で、その後、また地元の宮崎に帰って、就農、今年10年目になります。うん、で、きゅうりを始めて8年目です。8作目。うん、で、以前、農家の種に出させていただいたときは、今日多分話の肝になる環境制御の、グループでの生育調査の勉強会、
はいはい
はい、それを立ち上げてやりますよって、多分そこのそういった会話をしたと思うんですよね。
そんなタイミングでしたかね。
多分始まったばかりかな。
そうそう。で、もう今はバチボコキュウリ環境制御で作って
バチボコ
で出してるっていう、そうそう、一緒にバンドしてたんですよ、で、俺は農家で家を継がない関係1年でバンドを辞めるって言って帰っていったっていう、も
う、ちょうど上昇気流に乗り始めたぐらいに辞めるっていう、そう
そう。辞めるって、その時に初めて農家、農家なんやって思って、
いや、その前からちょくちょく実家に帰って、じいちゃんが死ん、ちょっと体調が悪くなったとか、ちょうど死ぬか死なんかぐらいの時に、そこへんで真剣に考え始めて、
まあ大体そのタイミングですよ。あの時20代、
23歳の時にバンド辞めるかなっていう話をしたと思うから。
あ、そんなんすかね。あ、そんなんか。
そう
じゃ結構早かったんやな。
いや、もうこっちに帰ってきてからがあっという間、本当に。
そうですね、もう10年なんですね。
10年、本当10年、
10年だって。
そう、
はい、すごいんですよ結構。宮崎のきゅうり、この田野地区の生産部会、自体が結構ね、すごくて、
きゅうりも作型がたくさん種類があるので、一概にどうすごいのかって多分想像しにくいと思うんで、ざっくり言うと、我々が田野町で作ってるきゅうりは基本的につるおろし栽培がメインになってます。で、それで生産部会はだいたい50件で、平均的に、1件が30R以上が、平均となってます。
かなり大きいですよね、部会としても。
じゃないですかね。しかもここ数年でその規模になったんで、その大きくなった理由は後々多分話すことになるので、ここはあれなんですけど、つるおろし栽培はだいたい9月から10月に定植して、6月いっぱい、翌年の6月いっぱいで、まで1本の苗で、伸ばして収穫すると。で、もう一つ、メインなのが、摘心栽培でだいたい8月ぐらいに定植して、12月いっぱいまで取って、で1月から2月の頭定植、また6月まで取る。あ、その2作。
その2つの作があるんですね。
そう
冬作でも。
そう。
あ、
とか、福岡に近い佐賀だったりは、竹雄かな、あの辺は、あそこも年間通年通したら40トンとか50トンとか、その世界なんですけど、
すげえな。
そこは3作やってる方とか、2作、
3作、
2作3作の摘心栽培で、そういう講習量を実現してるとことか。
あ、大体そういう、2流派あるんですね。1作で伸ばすか、何作も何期作するか。
そう。田野町と作が似てるのが、田野のモデルとさせてもらっている地域が愛知県の西三河地区のきゅうり生産部会の方は、そういうつるおろし栽培で、9月から6月まで、で、あと産地で有名なのは群馬県か。群馬県は どっちかって言ったら さっきの敵神の2期作とか、
はいはい、
でとあるグループがおそらく36トンとか
36トン、
うん、そういう
一旦あたりです
ね、一旦あたりで取ってます、うん、まあ、その作り方が違うので、
うん、
まあ価値観とかも少し変わってくるんですけど、
うん
うん、まあでも過去10年とすると確実にキュウリの栽培技術が上がってきているのは確かなので、
うん、
まあその産地産地で課題を見つけて、うん、まあ一年一年みんな何かしらそれを改善して良くなっているっていうのがまあ現状なのかなと、キュウリに関しては、う
ん、いやその山さん たまにその電話とかで話したりするんですけど、うん、もう話しようことが毎年毎年なんか高度になっていって正直最近ついていけんくなってきますよ
こっちは高度にな話してるつもりないけど、
うん、いやもう環境制御する人の頭の中でこうなっていくんやと思いました
そう、うん、なんかもう物を科学的に捉えていけないと、
うんですね、
その理屈が通っていかない部分が多々あるんで、
うん、でも、うん、確かに言うこと全部理屈なんですよね、
うん
うん、理屈で科学的な裏付けをもとに、
そう、そういう考え方をしていかないと、
うん、
まあ例えばあの人がこれをやってて良かったよとか、
うん、
同じことしてて悪かったよとかいろいろあると思うんですけど、
うん、
じゃあその裏付けって何なのって、
うん
うん、考えていくときに、この管理をしたときに、こうしてるから良かったとか、
うん
うん、それが悪かったとか、
うん、
そこを判断していく、
うん、
じゃあそれどうするのかっていったときに、自分たちがまあ4年前からやってる、環境制御をやってる農家さんたちで生育調査会を組んで、
うん、それなんですよね、
う
ん、
そうそう、それで、まあ、基本的に環境制御で大事なのは、まあ、炭酸ガスを炊くってとこなんですけど、
うん、
二酸化炭素って見えないんで、
うん、
やっぱり温度だったり湿度だったりもそうなんですけど、
うん、
湿度計とか温度計見て、その一瞬だけ確認するんじゃなくて、
うん、
1分ごとのデータを常に記録して観察していく、24時間。
そうそう、今ちょっと見せてもらってたんですけど、ハウス、これ YouTube で流れるんでぜひ見てください
、はい、
なんかね、ほんと細かいデータをね、パソコンに全部取り入れて、
うん、
その環境測定器から、
そう
、うん、で細かいなんか1週間ごとの調査とかしよって、うん、もう やってることはとりあえず細かいんですよ
そんな性格じゃないですけど本当は
そうそう、
うん、
いやでも、まあ、収量を上げるのも納得できるようなやり方なんですけど、
うん、その時に例えば昨年の12月、
うん、
まあいい収量だった人と、
うん、
あまり納得できない収量だった人と、
うん、
まあうちのグループ12名いるんですけど、
うん、
それを例えば2つの A と B に分けましょう、ここで区切って、うん、例えば、12月3トン取った人、
はいはい、
2トンしか取れなかった人、
うん、
それをグループに分けて、その時に良かった人のグループの共通点、悪かった人のグループの共通点、それをいろんなデータから割り出していくと、うん、この人はここの管理が良かったんじゃないのって、
あ、やっぱそこら辺はっきり分かるんですか。
うん、分かってきますね。まあ1年目から結構そこ辺見えてきたんで、
あ、
うん、それなぜ見えてきたかというと、
うん、
まあ、その環境データプラス日々の収量もちゃんとチェックして、
うん、
1日1日つけて、でそれに加えて1週間に1回開花した花にタグをつけて、それにその日の日付で何節目で咲いてるか、
うん、
あと葉っぱの大きさで、それを記入して収穫した時に何節目で取れたか、
うん、
それを4つ、
うん、
1週間に1回4つそれをチェックして、
うん、
でその中で収量が良かった人でも悪かった人でも、
うん、
その4つつけた花が最後まで収穫できた人と、
うん、
1本しか取れなかった人とか全て取れなかった人とか、
うん、
やっぱ分かれるじゃないですか、
はいはいはい、
そこで本当はもっと細かなデータを取りがいいんですけど、
うん
うん、まあとりあえずできる範囲で、まあ、それで比較していくといろんなものが見えてくるねっていう、
うん、
うん、そういう、そうですね、そんな感じですね。
そのグループのなんかね、うん、絡みがすごくいいんですよね。だけど全員のデータが全部全員のなんか財産になっていきよう感じがして、
そうですね。
そう、
うん、
なんかいいんですよね。
基本的に まあ、多分ここからが今日の話の肝になるのかなと思うんですけど、うん、まあ、この生育調査会をやろうとしたときに、うん、規約を作りました。でその規約は大きくまず第一関門が炭酸ガスをちゃんとすること、うん、まあ、導入すること、
はいはい、
それに加えて、まあ、環境測定器を一緒に導入すること、うん、多分それを1台ずつ入れるだけで50万円ぐらいの投資になります。うん、でもその50万円の投資が結果的に 2,3 ヶ月後にはペイできました。
2,3 ヶ月でペイできる、
うん、ペイできました。あ、うん、で、まあ、それを最初にやるかやらないかで、まあ、このグループに入れるか入れないかっていうのがあったんですよね。あ、
これ出せますかっていう。
そうそうそうそう
最初に
そうそうそうそう。で、まあ、幸い当時はそういう先進的なことにやる気のあったメンバーが数名いたのと、うんうん、ちょうどその時期に、ハウスを建てた新、代替わりでちょうど建てた
後
継ぎ、うん、後継ぎがプラス5、6名いたの で、
は
いはい、でじゃあ次に、2週間に1回集まりますと、うん、どんなに仕事が忙しくても。
あ、うん、その会で、
そう、でそれでハウスを巡回しますって、
まあ、2週間に1回、
うん、
あ、結構ですね。
そうそうそうそう。それを、まあ、2週間に1回順番に一つのハウスにみんなで回っていく。だからワンシーズンで1回から2回、まあ2回は確実回るんですけど、
それぞれのハウスですね、
うんうん、そう、そこでデータ取りしたものを比較していくと、うん、で、まあ、3つ目に それと同時に、まあ、その終了だったりを、うん、自分のデータをちゃんとみんなで公表しましょうと、
うん、
公表してそのデータを共有しましょうと、それができますかと。
ああ、そう、うん、そうなんです。でも環境制御を手出すんやったらそこは絶対不可欠な気はしますね、うん、話聞きよったら。
それがないと、う
ん、一人でやると意味ないですもんね。
そうそうそうそうそう、うん、
これは
本当多分環境制御されてて、うん、1年か2年目は良かったっていう人いると思うんですよね、
うん、
だけどちょっと頭打ちしてしまったと、
うん、
なぜか知らないけど情報量が多くなってしまって、うん、何を手つけていいか分からなくなったって多分個人でされてる方は多いのかなと、
うん、
でこれをグループでやることによって
物差しができますよね。
そうそうそうそう、うん、それで比べてで議論するの で、
うん、
で議論して分からんねって、それを分からないままにするんじゃなくてちゃんとまた情報を取りに行けばいいんですよ。
そうなんですよね、うん、やデータをわって集めて、うん、で何ってなるんですよ多分ね、
そう、
だからそれまではまあその数字も出せば取れますけど、
うん、
そう、
そう、そ、多分それ農家だけでやってたら、
うん、
今つるちゃんが言ったような感じになるんですけど、
うん、
そこで自分が一つ思ったのが結成時に地元の農協の職員と地元の普及員を一緒に巻き込ん で、
うん
うん、でそやっぱりそういうのは数字に強い人たちがそういう職業についてると思うので、
うん、
分析能力に長けた人を入れようと、
うん
うん、でそれでデータ取りして普及員の目、農協の指導員の目で分析してもらうと意外とサクサクいってですね、うん、じゃあここみんなで改善したらどうやろうっていうのやったら1年目の平均収量が21トンだったんですけど、
うん、
あ2年目が24トン、
うん、
で3年目に25トンに伸ばすことができて、
うん、
でもまだまだちょっと底上げをしなきゃいけないので、
うん、
底上げをするだけでおそらく26トン7トンっていうのはまた年々平均収量上がっていくので、
うん
うんうん、
ちょっと思ったんですけど、ま、その宮崎ってもう今ここっても今野外なんですよ、
うん、
やっぱ日射量すごいじゃないですか。
すごいですね。
で日射量がすごいけん、まあ、うん、それだけ二酸化炭素を供給すればもっとなるはずっていう、
うんうんうんうん、
やけん特にあっとったんですかね宮崎。
あ、多分、うん、宮崎自体は言う通り平均気温も高いし、もともとが、まあ、こういう気候なんで、
はい、
その日照時間も全国でも上位なんで、うんうん、まあ、施設園芸するには最適な場所ではまず一つあったと、
はいはい、
でもそれゆえにやっぱ平均気温も高いので、うん、その CO2 がないときに、うん、もう昼すぐ温度下げよったんですよ。
お、
うん、やっぱずっと温度高めで設定してると気が疲れて、うん、すぐ振動回りとかしちゃうんで、
うん、
もう2時ぐらいからどんどん温度下げましょうっていう管理やったんですよね、
まあ、従来の。
そうそうそうそう、はい、疲れるんで多分これが日本海側とかちょっと日照時間が短いところだと、
うん、
多少まあそんなにだれないのかな、まあ栄養成長に傾くかな。
あ、まあ、傾くは傾くでしょうね、
うん
うん
まあまあまあ、とりあえず条件はいいですわね、うん、あのオランダとかこれの3分の1とか5分の1とかの量しかないと光が。
ああ、うん、そっか、オランダは日射少ないんか。
そうそうそうそう、少なくて歩行ランプとかで、うん、あの収量を上げているって。だからこの前あの宮崎でそういうセミナー上がった時に、うん、ここならあの普通に今の時期だったら1日平均250キロは出せるよって。
担当
この光だったら
担当250。
だからそれを聞いた瞬間、ああまだまだ俺たち伸びしろあるんだなって思って。
やけん10日で2トン2.5 トンですからね。
その分エネルギーもたくさん食わないかんけど、まあ、でも12月とかの平均単価だったら、うん、まあ、全然利益の方が残るから確かにそうかなと思って。
ああそうですか、
うん、ただこれからちょっと単価が下がってくるときにそういうエネルギーの使い方すると、うん、多分利益の残らないので、そのうまいやり方っていうのを模索していくつつですね、
うん
うん、まだまだちょっと伸びしろがある分頑張らなきゃいけないなと、
うんうん、すごいですね、うん、一応このその会のリーダー的な。
そうです、
リーダーにはなっても
一応、ね、はい、あの世間では会長っていう名のもとでやってはいるんですけど、うん、あの
立ち上げから
そうそうそうそう、この会盛り上げると楽しそうだなっていうのは、うん、直感的にあって、
うん
うん、あのこの会はいけるなって思って、やっぱそういう積極的に勉強しようっていうメンバーが その時点で揃ってたんで、じゃあ俺はもう段取りだけすりゃいいやと、
うん
うん、ただもう それだけです。それがたまたまずっとあの情報を自分が段取りしてると、うん、情報が自分の方に集まってくるんですよね。
まあそうですよね。
多分鶴ちゃんも一緒ですよね、うん、農家の種 やってて、
うん、
自分が情報発信してるといろんな情報が集まってくるのと一緒で、
まあそうですね、
うんうん、そこがまあ自分もやってて楽しくなってきて、
あ
で新たな情報は新たな情報で1年1年やってきたら、いつの間にかなんか田野の生産部会もものすごく盛り上がってきてて、
そうですね、元気がいいイメージあるんですけどね、
う
ん、
そうそうそう、いつなんかうまく歯車あったなっていう、
うん、
うん、まあもともと部会に優秀な指導員もいたっちゅうので、
そこもまたねなんかいろいろ歯車がうまいこと言ってるんですよね。
そうそう、
だってほと聞いてる人ほとんど多分思ってると思いますけど、いや農協とか普及所の職員とかもうちのは全然使えんって思っとる人が結構大
変。あそれは俺その帰ってきて一番思ったのが、うん、みんな人のせいにする。
あ、
うん、
あ
そう、まあそれは自分の、いや俺は自分の親父は尊敬はしてたんですよ、
はいはい、
まあ、ちゃんと経営してきて、うん、利益も出してきた農家なんで、
まあ、食わしてくれたけど、ね、
そうそうそう、だけどやっぱりあいつらはもっとこうやって動くべきや、うん、なんじゃないかとか、
はいはいはい、であ
いつらがまだ動かんこういうことせんからとか、本当はあの職業柄こういうことを積極的に持ってこないかんとか、人任せなんです。
まあそうですね、もう毎日聞く話は全部そうですね。
そうそうそう、
はいはい、
それってうまく歯車噛み合わんの当たり前でしょ。
そうですね、いやいやでも確かに思うんですよ、ここの、ね、指導員の有能ぶりを見よったら、それ指導員が有能やったんじゃなくて、生産者が積極的やっただけなんかなって思ったんですよ。
いや、もともと指導員の気質もあったんですよね。
あ、気質も、
うんうん、あのその環境制御する前から農家さんのためにってめっちゃこう若い、はい、まだその人も30代後半なんですけど、本当若いんですけど、
同じぐらいの年で、
うん、もう20代後半の時期から積極的に動いて、農家さんがいない時でもハウスにここの管理はもっとこうですってメモを残していくとか、うん、ちゃんと来てましたよって、でしかも週1で来た時あの来るんですよね。だから農家さん自身安心感があるんですよ。
なるほど。
でその人自身がもともといい農家さんの良い事例をいろんな人にちゃんと伝えるんですよ、
うん
うん、でそういう癖があった人なん でのやっぱり農家さんに取ってもらって農協があるからっていうのがちゃんと頭に あって動いてた人なんで、で、自分がキュウリ始めた時に1年目その人いなかったんですよ、
う
ん、で別の指導員の方で、
はいはい、
で俺1年目キュウリ始めて収量が10トンなんですよ。
あ、10トン、
うん、もう今の時期終わってました
、うん、あ、そうでした、あ、覚えてます、うん、へこんどったの覚えてます。
そう、
はい、
そうで2年目もちょっと伸びたけど10、14トンとか、
あ、まあまあなんとか冬作らしくなりましたね、
う
ん、
で で、なんで自分が14トン取れたかっつったら、途中でその指導に戻ってきたんです。
お
で戻ってきた瞬間、全然違うなこの人って思って、うん、指導員でこんな違うんやって、
うん、
でちょうどその1年目10トンでへこんでた時期に環境制御にも出会ったんですけど、
うん、
で3年目に18トンかまで伸びて、まあその指導員だったり、まあ、自分たちも勉強会に積極的に参加して、
その時にはもう環境制御
を意識してました。
あでまだ取り組んでなかった。ただ、まあ、
その地元で2、3軒、まあ、先輩の農家さんが入れて、
うん、
まあ、その先輩の農家さんのデータを分析したのがその農協の職員の方で、
うん
うん、いいですよって、それをもう部会にちょっと公表してくれて、
うん、
やっぱりいいなと。でも自分も環境制御を意識した管理をやっちゃったんですよ、
うんうんうん、
換気を積極的に行うようにするって、
はいはいはい、
うん、ちょっと大変やったですけど全部手動やったから、
うん、そうでしょう
ね、うん、まあそしたらやっぱり玄関機の修理は良くなったんで、やっぱ環境制御っていいんだなって、うん、で当時まあ実際は一昨年までタバコもやってた関係で、
うん、
途中で親が二人抜けて、うん、それで収量が上がるのに他の作業が追いつかないという状況が続いて、毎年4月でチーンって終わっちゃったんですけどまあそれでも18トン19トンは取り寄ったんですよ。
あ、うん、山さんはタバコはもうせんでキュウリ
しなくて、
キュウリ1本で、
うん、そうそうそう、うん、でまあキュウリをあげてタバコにラスト1ヶ月間参加するみたいな、
あ手伝い程度に、うん、
あまあうん、ちょっときつかったですけど、
ね、でしょうね
うん、そうそう、うん、まあまあそれで結果的に指導員ってすごいなって、
この
、
うん、
多分指導員人それぞれ考え方があると、
うん、
で、まあ、だから別に指導員がいいとか悪いで判断するんじゃなくて、この指導員の人大切にしようと思ったんですよ、やっぱ。
あ、
うん、やっぱ そこなんですね。そこやっぱかん、うん、そこで実感したんで感謝して、やっぱ農家が頼りっきりじゃいかんなっていうのがあったんですよね、うん、でそれでラプター会、まあ生育調査会のグループラプター会っていうんですけど、
うん、
ラプター会をやってて、いつも常々みんなに言うのが、そのまあ、飲み会とか関係者とかに話すときに、
うん、
まあ、その指導員がいなくなったときのこの生産部会、
うん、
その収量がバンって上がってきて下がってしまったら、
うん、
農家としてダサくないですかと、
うん、かっこ悪いですね、
かっこ悪いでしょ、うん、だったらちゃんと自分たちも、
うん、
勉強するとこ勉強して、
うん、
ちゃんとやっていけるよって、自立できるよっていう、うん、組織にしたいな、
うん
うん
うん、
やっぱみんな前向きに取り組むんで、そのいつもこう、まあうん、盛り上がってるように見えるのかなと、まあ、実際盛り上がってるんですけど、
うん、
本当に若い世代が頑張ってる産地です。
いや、なんかね、うん、まともな形になってるんですよ、その農協と生産者と役所と、
うん、
なんかまともなんですよね
まあその役所っていうか
行政、はい、
うん、が一つ絡んでるのは、もう自分は最初そのラプター会組むときに、
うん、
環境制御ってどうなんですかって普及所の職員に聞いたことがあって、
うん、
あれは効果がないですよって全否定した職員がいたんです。
あ、まあでもそういう人いますね、
うん、そう、でも当時はしょうがなかったと、
うん、
使い方を知らなかったんですよね、炭酸ガスの、
はいはい、
うん、だから、あ、そうか、そういう状況かと思って、
うん、
で自分の一つの目的が自分たちで収量を上げて、
うん、
ちゃんとデータを出したものを行政に出して、ちょっとこれに補助とかつきませんかって、
うん、
行政が補助を出すっていうのは、
うん、
行政からの投資と一緒なんで、
うん
うん、投資をして農家さんの所得を上げてもらってとか売り上げを上げてもらって、うん、それを税金でまた返してもらおうと、
うん
うん、でそれで民間と行政のお金をうまく回していこう、それはちょっと政治とか経済好きなんで、そこ辺でちょっと勉強して、
うん、
じゃあそういう関係になるにはやっぱり一緒にやってもらわねえかなって、
うん、
でそしたら、まあ最初行った人じゃなくて別の、普及員の方が自分やりたいですって、
うん、
その人も当時まだ30代の半ばぐらいの、うん、今はまだ40前なんですけど、
うん、
そういう普及所の職員の方が、あ、その人北九州出身なんです
思い出したように
、そうそうそうそう、でプラス鉄ニート同級生、
あ、そうですか、
そうそうそう、宮崎大学で、
あ、じゃあ同じ大学で同じ学年
ですね、そうそう農学部でうん、そうそう、だから知ってましたよ、
あ、知ってたんですか、うん、鉄ニートの友達
鉄ニートも多分それ知ってますよ、
もう知っとるでしょうね、
うん、
多分聞いたらびっくりします、
うん、その人の名前聞いたら知ってる知ってるって言ったから、 多分その話したことないかな。
あ、そうですかね。
うん、多分それこそ福岡にで収録した時にその話になって、
あ、そうで
しょう、鉄人の直売所行った時にその話した気がして、うん、まあまあそういう印象、うん、でその人がキュウリが大好きで、
お、
うん、なんか知らんけどキュウリ愛がすごくて
なんでやろうなそれ。
そうそうそう、うん、でもうキュウリの根っこを掘る時が一番いい顔してて、うん、
まあフェチなんでしょうね。
そうそうそう
よう分からんけど。
そう、でもその人もやっぱりすごく熱心にやってくれて、うん、やっぱ今のラプター界の基礎が築かれたなって。やっぱり行政が一緒にしてくれると、うん、裏付けができるんで、ちゃんとそこが信頼性高めるじゃないですか。
裏付け、
そのデータの裏付け、
あ、その公共機関が取ったデータですよって。そうそうそうそう、あ、はいはい、
だから例えば俺とつるちゃんで何かしてデータ取りしましたっつって、
そうですね。
でそれをわこれ良かったよっつって、この実績をボンってじゃあ地元の役所に持って行ってこれに補助くださいよっつって持ってこられた方はえってなるでしょ。本当か。
臭いですね。
そう。そう。
それ聞いたらめっちゃ臭い。
そうそうそうそう。
なるほどね。
そうなって、うん、また 2,3 年同じ期間の試験するかどうかもわからんと、したとしても同じ期間。うん、試験をしてまた裏付けを取らないかんってなったら、うん、あ、これちょっと時間かかるなと思って。
なるほど、
うん、だからまあ一緒にやってもらって、自分たちのデータは農家自身の、うん、まあ、実績でもあり、うん、県の
公共のデータでもある、
うん、実績でもあるので、うん、まあ、一石二鳥になる、
うん、まあ、補助金つけるの早いですよね。そっ
ちの方が。そうそうそうそう、うん、なので最近あの産地パワーってここ 2,3 年出てきたじゃないですか、
うん、
国の補助が、
うん、
その時に田野にめっちゃこう補助回ってきたんですけど、うん、めっちゃっていう言い方ダメか、まあ、ある程度ある程度補助回ってきて、で、うん、でそれでもう他の地域の人たちからはなんで田野ばっかりっていう声が多かったんですよね、
うん、まあ、言うやろな、
農家も JA も、うん、あの、まあ、県の方でも、うん、でもそれはじゃあ投資するとき、うん、誰に投資しますって、
うん、
ちゃんとこう投資価値のあるところに出したくないですか、
うん
うん、
投資価値があるってことをちゃんと証明しとるところですよね。
そう、
出すなら、うん、当然ね。
そう、うん、でそこの人たちでじゃあ同じことしていろんなデータがあるところに、まあ、まあ同じようなこと してるんやったら多分迷うんですよね、行政の方も、
うん
うん、でもそこまでやっぱり
他がしてない、
うんうん、勉強会とか作っててもまだうまくいかないとかいうそんな感じだったので、うん、まあ、うまくいかないというか始めたばっかりやからそんなに実績も出てないからしょうがないんですけど、まあそしたらね、みんなもやればいいじゃん、ただそれだけ。逆に俺はむしろやり方だったら全然教えるので、いやもう最近そういう講義とかも実は数件やってて、活動の本質だけを伝えに行くって感じですけど、
ああ、こういう活動してますよ
して、まあもしやるんだったらこうしてこうしてって、さっきの規約の話もそうなんですけど、うん、
え、どうします、聞きたら。
いや全
然ラジオに
あ
自分が行きたい、自分ちょっと聞きたいんですけどって言われたらどうすればいいですか。
あ、最近あのすいませんがそこはちょっとやっぱ農家も仕事があるので、
うん、
あの全然受け入れはしてるんですけど、ちょっと視察代はもらうようにしてます、
ね、
うん、
あ、なるほどね、
うん、講演料とかで、そのもらったお金は、うん、あの会の活動資金として、
うん
うん、やっぱいろんなのに投資していきたいので、
そうですね、
そう、うん、その投資先が今やりたい一つクラウド化っていうのがあって、ちゃんとみんな会費取って、
うん、
あの年間の計画は立てながらですね、
うん、
まあ、そこに多分それにトータルまた10何万かかるんですけど、
うんうん
うん、そういうところにやっぱりいただいたお金を利用して、
うん、
さらに発展していければいいかなって。
それデータのクラウド、うん、データのクラウド化ですよね。
データだったりもう全て自分たちが今やってるハウス環境のデータ、
うん、
収量データ生育調査データ、
うん、
でそれを一括にまとめて、うん、みんなリアルタイムに見ていこうという、
うん
うん、でプラスそういうデータの分析をしてくれるソフトウェアの開発だったりとか、
うん、
うん、そこにはもっとお金かかると思うんですけど、とりあえずそのひな形だけはちょっとできそうな感じだったんで、うんうん、あの既存のメーカーのものもあるんですけど、
うん、
やっぱり初期投資も高いし維持費も高いと、
うん
うん、ってなると、まあ、自分たちでやれるものは何かなって、まあ、ちょっとずっと何ヶ月間か 模索してたんですけど、うん、ちょっとようやくあこれならいけそうだねっていうのが見つかったんで、うん、ちょっとまたこれを今年と次の作に向けて、うん、ちょっと作り上げていければいいかなって思ってます、
はあ、なんかよかことばっかりですね
いやでも
よかことばっかりですね。なんか課題はないんですか。課題は
いや課題ありますよ。だからそれは個人個人経営に見合った生産体制を取ってるかとか、
うん、
そのやっぱ取ってるからといって経費ばっかりかけてて、うん、利益が少なかったら見えないし、
うん、
そこ辺やっぱり見えない部分あるので、うん、グループの中でもそこをもっと明確化にして、うん、すぐすぐじゃないですけどね、うん、まあ、取れる、まあ、例えば人件費だったり、うん、あ人件費というか労働時間だったり、うん、まあ、金額が大きい重油だったり、
はい、
うん、そこ辺のデータを月ごとに取っていって、うん、で後々比較できるようにそういう準備はしてます。でどっちがいいのかって結局利益が残った方がいいんで、
なるほど、コスト面の方も
そうそうそうそうそう、
ちゃんとデータで、
うん、それを、まあそれは一長一短でできない部分なんで、うん、
でもそこまでやって完成ですよね。
うん、そうそうそう、うん、
収量上げるばっかじゃなくて、
そうなんですよ。クラウドで大事なのは、うん、そこもちゃんと分析できるか、
うん、
うん、そこですね。
わ、見てますね
いや、そやっぱそこ辺がアイデアが出るっていうのは、うん、やっぱり一つ一つそういう課題にぶつかってるから、
うん
うん、課題がないと多分何も動かないんで、
うん
うん、その課題を見つけて潰しに行くのが面白いというか、うんうん、
なるほどね。
それがやっぱりみんなの目標になるし、
うん
うん、でこうじゃねえとああじゃないとっていうやっぱ意見が出るのがいいので、うん、向かってこれを一つ一つ潰していくにはどうしましょうかっていうので、
うん、
いろんな情報を取りに行くのが自分で、
うん、
でそうですね、それをみんなで出して考えて、
うん、
でまあみんなはみんなでいろんな栽培技術だったりは個人個人で取り組んで、
うん、
でそういうのを会の中でこういうとこ行ってきたらこうだったよとか、
うん
うん、そういう報告は常々するようにしてます、
うん、なるほど。
だからスピード感が違うのかなっていうのは、
うん
うん、あそれでクラウド化についての、うん、まあ、そういう知的財産について
ちょ
っと 深掘りというか、
そうそう、
自分が最近思ってること、
うん、最近思ってることなんですか
は、まあ、その実は、うん、もうオランダのキュウリで、
うん、
AI が高収量達成できるって証明したんですよ。
どういうことですか。 AI の
栽培、 AI が栽培して、
AI が栽培して、
うん、
そういう計算をしたじゃなくて
栽培して、
栽培して
管理して、
管理も、
うん、
はあ、
でまあ収穫と最低限の人の入れ、人の手がかかる部分は人間がするけど、
ああなんか逆になってますああ、まあまあ、
はい、収穫と、まあ、要するに誘引というかつるおろしというか、はいはい、そこだけは人がして、うん、まあ、最低限の防除、
はい、
それ以外は全部 AI がすると。
ああもう経営判断も全部、
そうそうそう、はい、管理について、これ詳しいこと言っていいのかな、ちょっとそれ去年の秋から冬にかけてやったコンテストで5チームぐらいでやって、まあ AI が勝ちましたよって。
あ、
うん、まあ、勝ちましたっていうか、まあ、AI を使ったチ5チームプラス既存の農家さんでやった時に、
うん、
既存の農家さん上から2番目だったとかな、実績は、はいはい、でもやっぱりそういうネット関係だったりとか AI 関係の企業と大学とか、
うん、
そういう民間企業で組んだチームが一社それを上回ったので、
あ、
うん、なので、あもう普通にそういう時代だったんだなってなったんですけど、
うん、
ただその参加機を 見たときに、
うん、
某四国 の、 やっぱそういう
関連企業
の茶の国が、
はい、
やっぱり入ってて、やっぱりヨーロッパとの絡み強いし、
うん、
そこでちょっと先読んでゾクッとしたのが、
うん、
このコンテストに参加しているそのC 国が自分そのデータを売りに、まあ例えばいろんな国、それはもちろん日本も含めてやってきて、企業とかちょっと大規模でやりたい農家さんとかにそういう AI の情報を
売るんすか。
売る、
マジか
ってなった時にどう思いますか
もうだってデータっていうか、その AI が下した決断というかデータをもらえれば、
うん、
もうあと簡易なシステムだけでいいですもんね。
そう、
あすごいなそれすごい話ですね。
ってなった時に、うん、 俺全然企業参入とか問題ないと思ってるんですよ、
うんうん、割と肯定的ですよね、
うんうん、っていうのは、うん、だって結局自分は結構安全保障の面で農業大事と思ってるんで、
うん、
まあ軍事だったりエネルギーだったり、
うん、
日本ってそういう大事な柱が弱いですよね、
うん、
やっぱ外部に頼ってる、うん、軍事だったらアメリカとの同盟じゃないと守れないし、まあエネルギーだったらそれこそアメリカ軍に護衛されながら、
うん、
タンカーで石油を運んでくると、
うん、
じゃあせめて食べ物ぐらいは自分たちでやりたいなと、
うん、
まあ小麦とか大豆とかやっぱアメリカのがガンガン入ってきてるんで、うん、まあ首根っこは掴まれてるんですけど、
うん、
でもせめて農業ってまだまだそういう面では変わるチャンスあるじゃないですか、
うん、
なのでそこは農家の力でやっていこうよっていうのが自分の考えで、
うん、
でまあそれを頑張りつつ他の企業が農業もしたいなって、うん、まあ、それ全然よくて、
うん、
でそれは企業が農家に投資する場合もあるし、
うん、
でまあカゴメみたいに、
うん、
ああいうケチャップの会社がもうトマトを作ってる農業の企業ですと最近、うん、CM でも言ってる通り、
うん
うん、もうでそれ誰も否定しないじゃないですか、
うん
うん、
いやまあいいことだと俺も思いますね、うん、まあ、要は大きい企業が農業というものに投資をしよう、お金を農業に回しようということ
だっけ、うん、そうなることで、うん、やっぱりこう地域が活性できるし、
うん、
そこに雇用が生まれると、
うん
うん、でそういう意味で自分も大規模経営がちょっと夢なんですけど、
うん、
そのために経営の勉強したりだったりとか、
うん、
まあ、自分財務がちょっと弱いので、うん、そこをちょっとちゃんと勉強したりして、
うん、
でしっかり人を雇用して、
うん、
で宮崎は就職の受け皿がほとんどないので、うん、もう全国でもワースト1位か2位を争うぐらい 若者が県外に出ちゃうんですよまあ自分も県外に出て帰ってきた身として、
まあそうですね、福岡は宮崎出身多いですもんね、
うん、そうやっぱり自分が高校生の時は宮崎って面白くないよねって思ってやっぱ経済的に発展しないし、
うん、
で自分は音楽とか英語書くのが好きで、
うん、
そういうカルチャー文化面でちょっと出たくて、
うん、
うん、ってなった時に宮崎でそこを磨こうって一回も思ったことなかったんですよ、うん、じゃあ何で思わんかったかってなった時にそういう 文化的な、まあ、芸術だったりとかは、うん、お金のあるところがお金に余裕あるところが使う経済、
うんうん、ですね、
うん
うん、
だからお金が回ってないところでそういう文化って発展しない
ん
です、
うん、
バンドが発展福岡で発展したのはやっぱり福岡自身に活気があるから経済的にも、うん、ああいう昔80年代とか有名なバンドもたくさんいたし、うんうん、やっぱりそういう地方経済が活性化してるところはそういうカルチャーも結構元気がいいなっていう印象があって、
うん、
で自分が宮崎に帰ってきてじゃあなんで宮崎ってこんなに経済発展せんのかなってめっちゃ考えた時期があって、
うん、
で自分でバーって調べたらなるほどでかい港がないなと、
あ、うん、まあそうですね、交通拠点ですよね、
う、やっぱ、うん、もう宮崎は九州でも陸のことっていうのがいい、まあ鶴ちゃんも
遠かった
よねそうそうそう、うん、でも住めばめっちゃいいとこでやっぱり、うん、これは本当に宮崎に生まれてよかったなって思うんだけど、うん、宮崎に生まれてよかったなっていう人をやっぱ一人でも多く地元で雇用したいなって、
うんうん、
そのためにね他の製造業が宮崎に入ってこない、うん、来にくいっていう状況だ なんなら、
うん、
じゃあ農業がその一役を担えばいいじゃんと思って、
うん、
でそういう自分の中で目標があるからこういうラプター会の活動とかも頑張るし、
うん、
自分がそのちゃんと立派な経営者になるように、
うん、
自分の苦手なそういう財務だったりとか経営の勉強をしなきゃいけないなって、
うん
うん、なのでだから大企業が、まあ、企業が農業参入して、うん、そこで雇用を作るっていうことは全然悪いことじゃないな、
うんうん、
なのでそこは否定はしないんですけど、
うん、
ただそのこのソフトを使えばすぐ AI のソフトを使えばすぐ稼げるなって思った、
うん、そうなってくるとちょっと話が変わりますね、
うん、変わるんですよ、うん、
変わります。
そしたら大事なその情報 その栽培技術の肝を C 国に握られてしまうので、
うん、チャイナですね
言うた
もう言っときたいですねそれは、
うん、そうなんでじゃあそこは農家としてじゃなくて日本人としてどう考えますかなんですよ。
そうですね、結構大きな話になってきますね、
う
ん、
そう
国としては
で、なんかこう一人でこんなでけえ話しやがってって思われるかもしれないですけど、
うん、
でも俺それがないきゃ、うん、やっぱり、まあ、それをソフトを単純に使って、うん、で、まあ、この地元がの大事な部分をその国に握られてしまったら向こうの言いなりになってしまうので、
うん、
で軍事情報の機密を握られてるのと一緒やし、
うん、そうですね、食料安保の機密を握られるようなもんですよ、
う
ん、
そう
日本のデータとかも取られてるんですかね。
いや取られちゃうでしょう、
うん、やっぱり AI に詳しそうですよねデータ、
うんうん、それはもう多分工業面ではやられてるんですよ、うん、おそらく、うん、なのでああいう通信大手がチャイナでガンガン太ったっていうのはあると思うんで、
うん
うん、なので、まあ、自分は宮崎に住むその日本人の農家として、うん、やっぱり農業もちゃんと国土を守ってる仕事の一つじゃないですか、
うん、
畑を耕すとか、
うん
うん、それはやっぱり地元がその地元民が地元をしっかり愛して畑、まあ、景観を守るだったりとか、
うん、
それはすごく大事な国防の一つなじゃないのかなと、まあ、自分の中で思ってるんで、
うん、
その気持ちがあるときに他の国が握ってる情報を安易に使ってソフトだったり安易に使って売り上げを伸ばすとか利益を確保するっていうのはちょっと怖い話だなって、
うん、
なんかこの話って自分の中で閉じ込めておくよりもちゃんと誰かと議論したいなっていうのがふつふつ湧いてきて、
そうですね、うん、
っていう中でも自分たちがラプター会で出してきたデータっていうのも、うん、農家さんの大事なあの知的財産なので、
うん、
そういう知的財産をどう守っていくかとかどう考えていくかとか、
うん、
なんかそういうレベルの話も一緒にこれからしていかないと、うん、なんかこう先進的なやってるねすごいねって言われるだけじゃなくて、
うん
うん、じゃあその発展につなげていくためにどう守っていくかも大事な議論だな、まあ、テーマだなと、
うん
うん、思ったんで、
なんか大きい議題が何個かある気がする、うんまあ、知的財産権の話も一つですし、
うん、
AI 化の話も一つですし、
うん
まあ、知的財産
その、まあ、そういう最新技術を使って、
うん、
他国に乗り込む パターンもあるし、自分たちの持ってる情報を逆にそのデータに吸い込まして取られる場合もあると、
うん、
なので自分たちがクラウドの他社メーカーがたくさん今出してるんですよ、
うん、
でそこに飛びつかなかった理由がそこで、
うん、
とりあえず自分たちのデータをしっかり守っていくために、
うん、
自分たちができる範囲でちょっとクラウド化を一歩ずつやりたいなと、
うん、
でそこに賛同してくれる地元の企業だったりがサポートしてくれるとなんかいいのかなと、
うん
うん、なのでクラウド化はやりたいけど、まあ慌ててやってしまうと、
うん、
なんかこう足もなんかこう
そうですね、うん、こうちょっと怖いとこがありますね、そういう面で言えば、
うん
うん、けどどうですかね、そうやって組織的にデータを集めようとこってまだ日本で少ないじゃないですか、
多くはないと思います、
うんうん、多くないけん、うん、それこそ山さんここの組織みたいなところが先陣切って、うん、そういう保護の活動をしていくしかないんじゃないかな、
うん、多分、うん、ここを多分この話を俺小裸に言って、うん、わーってだったとしてもあいつ何言っとんやって
多分ついてこない人がほとんどだと思いますね、
そうなので、
うん、
まあ鶴ちゃんそういう話も詳しいし、まあ理解はしてくれるのかなと、
あまあ好きですけど、
うん、そうそうで、まあ多分俺の言ってることって本当に飛躍しすぎじゃないのってみんな思う人もいるかもしれないですけど、
うん、
やってて思う部分あるんで、
うん
うん、
やってて
そう思うんすよね、なんかこう、うん、この活動広がればいいなとか思いながらやってるんですけど、
うん、
でもやっぱもう今いろんなそういうソフトだったりとか、うん、クラウドのシステムがあるので、
うん、
そこにみんながポンって飛びついて、
うん、
そこにデータ入力して、
うん、
それが中国製の部品が入ってたら、
うん、
余計なものが入ってたら
全部吸い
取られるっていう、うん、そういう失敗はしてほしくないなって、そこはちゃんとメーカーとも議論していって、
うん、
なんかですね、まあそういう、うん、それをちょっと発信できるとありがたいなと思ったんで、
うん、
まあそういう意味で連絡を取らせてもらったっていうのもあったんですけど、
う
ん、どんどん落ちてくる話になってきたんです
いや自分たちばっかりそのデータを守っとっても勝手に AI だけ 行って勝手に越えられるってことは ないんですかね。
あ、それは多分おそらくそうでしょう。そうですね、なので、うん、ちゃんとそういう法整備もしとかないかんじゃないですかねっていう。
どういう法整備ですか。
まあその AI がその、うん、発展することは大事な部分なんで、うん、やっぱりこう、経営するにあたって省力化も図れるし、うん、必要最低限なところに人員が割けるんで、うん、1人当たりの生産量の生産額も多分大きくなってくる、うん、だから俺は AI とか全然否定はしないですよ、うん、むしろあの頭にあったので、
うん、
でそういう、自分たちで育てていったものに関してはそれでいいし、うん、ただその自分たちの持ってないそういう他国の情報を利用されて、
うん、
あ利用してなんかこう、まあ、言い方悪いかな、侵略してくるみたいな感じで、
うん、
そういうのはちゃんとこう国と国の間での取り決めだったりとか、
うん、
資本主義の民主国家同士だったらそこへん話分かりやすいけど、
うん、
まあ言うても ああいう国なんで、
そうですね、
うん
うん
うん、だからそこへん怖くて、だからもうなんかもうそういう面でスパイ防止法って真剣に考え、ほんもういや本当は産業スパイとかたくさんいると思うんで、
うん、
なんか本当は農業面でも真剣にそこは議論しなきゃいけないんじゃないかなって、
うん、いや多分アメリカとか結構しっかり農業関係のデータとかも守ってるんじゃないかなとは思うんですけど、うんうん、日本はなさそうですけどね、
なさそうですよね。でしかもこれを2025年までに国がスマート農業を推進、
うん、
まあみんながスマホ片手にとか、
うん、
まあ、GPS 使いながらとか自動運転だったりとか、うん、そういうので、農業しましょうって進めてる、
うん、
その国がじゃあその情報どう守るんですかっていう。
そうですね、今も北海道なんか結構入っとるでしょ、うん、多分大規模で GPS やら、うん、ね、そういうスマート農業に使われよう部品がどっから来とうかとか、
そうそうそう
そういうとこですよね、
多分国産の部品だけど、うん、それをそのシステムを作ったときにどこの国が絡んでるのとか。
そうですね、
だって、某 N 企業も中国資本入ってるし、
うん、
F2 も入ってると思うし
それほぼ言ってますね
そうで、その
でもそうですよね、うん、やけん税金の補助金をボンボン出しようスマート農業が、
うん、
他国に情報を売るために税金使いようみたいになってしまう、
それは本末転倒なんで、うん、やっぱ
り、ね、
一緒に農業も成長できるとか、うん、システムも成長できるってこのチャンス、
うん、
自国の産業がそこで成長できるチャンスなのに、
うん、
その二の舞をスマホとか、うん、こういうなんかこう電子端末の二の舞をまた踏むんですかと、
うん、
うん
うん、
そこはちゃんと、守るべきものは、
うん、
しっかり法整備して守った上で、
うん、
ガンガン新しいことしましょうなら俺はもう言うことないですけどね、うん
うんうん、そこら辺皆さんはどう思われてますかってちょっと投げかけてみましょうか農業の知識財産権、
うん
うん、AI っていうところに関しては肯定的なんですよね。
いやもう新しい技術はどんどん来ていいと思ってます、うん、もう、うん、
AI、 いやその AI 後の世界っていうのがちょっと気になってはいるんですよね、
うん、
自分どうなるのかなって楽しみなんですけど、
自分は今からどうしてもこう人口って減っていくんで、うん、むしろ使える技術は使っていきましょうっていうのがもう自分の単純な考え方で、
うん、
だって昔ながらの作業がいいんだとか職人気質なのも全然いいですけど、
うん、
じゃあ明日からトラクター使うのやめてくださいよって言いたくなるんですよ
そうですね、
うん、トラクターが一台出てきた時は多分今の AI の議論と似たような議論なのかなって
あったでしょうね、多分ね、トラクター出た時も、
そう、エクセルとか、
うん、
昔100年前の仙人がやってる仕事を今一人でやってるのと一緒でしょ。
そうですね、
うん、うん、昔専任でやってた仕事を今一人でやれるってことは、
うん、
農業もそうやって、まあ、あらゆる産業もそうなんですけど、
うん、
まあ、作業効率が良くなるにつれて、
うん、
そこ、うん、だからそこ別に AI 否定する理由にもならないし、
単価は下がるかな、
単価どうかな、まあそれは需要と供給あるから、
うん、
まあ、でも自分の理想は1ヘクタールのハウスを家族 4,5 人で回せるんやったら一番いいかなって、
うん、
今 4,5 人で回そうと思ったらやっぱり 2単から3単ぐらいかな、うん、この今のうちの産地での話だったらですね、うん、でこれが1兆を例えば収穫したものを自動で選別してくれるとか、うん、まあ、選果場ではそのレベルあるけどそれを小型にロボット化したものだったりとか、うん、もう今トマトイチゴなんかは収穫ロボットあるし、
やってますね、
うん、でそういうのを含めて効率的に農業ができるんであればまあ俺はその未来の方がいいのかな、
うん
うん、で希望もでかくしてそこで人が雇えて、
うん、
それが何ヘクタールかで会社経営してますっていう、
うん、
やっぱそういうやっぱ法人があった方が社会性もやっぱ高まるのかなとか思うし、
うん
うん、なんかどんどん話してることが独り言になってきた
そうでしょう、
まあまあまあまあ、まあ、
うん、
来たる未来に対して、
うん、
みんなはどう備えるんかなと、
うん、
まあ、肯定してもいいけどここはこう課題あるよねとか、
うん、
なんかみんなどう考えてるのかなとか、
うんうん、ツイッターやってる方はね、山さんもツイッターあるんであ
、
はい、リプライでも何でも感想でも送ってもらえれば、
はい、
自分はこう思いますとか、
はい、
農家の種の方にでもいいです、
はい、
よかったら送ってください。
です、ね、
自分は AI でね、 AI のことについて思いを馳せててもしょうがないかなって気はちょっとして、
うん、
自分、まあ、将棋好きで、
うん、
まあ、ここ数年で将棋がプロ棋士を AI ソフトが抜いて、
うん
うん、最初は何ですかね、まだ想像の範疇内やったんですよ。なんでかというと昔今までの棋譜をずっと食わして、
うんうん、
何回も読み込まして、いろんな棋譜を大量に読み込まして、
うん、
計算させよっただけやけん、
うん、
けど数年前から自分で、
うん、
自分の中で対戦して新しい棋譜を生み出して、
うんうん
うん、やけん1秒で1回1試合1局とかの計算をどんどん自分でできるようになってきたんですよ。そうなってきたらもうとてつもないスピードになって、もう想像の範疇外に達してしまったんですよね、
うん、それこそ宇宙みたいな。
そう、やけん、うん、今はまだ農業関係の AI も多分データを食わせるだけだと思うんですよ、
うんうん、
それが AI 自身で考えるようになった時に新しい世界に入っていくと思うんですよね、
うんうん、
でそれを怖いって思うよりは楽しみって思うんですよね。
まあ俺はそれは怖くないですよ、
うん、
それはむしろまあ確かに両面、うん、確かに両面あります、うん、予測できない世界やから、
うん、
もう肯定的だけども、
うん、
まあそこはどうなんやろっていうのは一面あるので、うん、でも、うん、もうすぐ来たるべき、
うん、あれなんで、もしかしたらもう自分で考えていろいろ計算した結果、うん、桑で高橋が一番いいってなるかもしれないじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう、
うん、それはそれでちょっと見てみたいなと思う、
うん
うん、まあ変な話ですけど、
まあ、うん、そういうね、ものがどう進化するかっていうのは、
うん、
やってこなきゃ分かんない世界なんで、
うん、
そこに楽しみもありつつ、うん、不安もありつつはもうそれは人それぞれ
全然
あります
。そうですね、
ただその最新的な技術だったり、
うん、
情報っていうのをそこをどう考えていくのかなっていう、
うん
うん、自分はそこなんですよね。
でもそうですね、自分たちの世代は例えば藤井聡太みたいな AI より早く計算を出せるような天才が出てくるのは多分 AI 世代の農業を小さい時からやってきた人たちなんですよ、
うん、
自分たちは多分ですね、うん、そこにつなぐデータを作るための存在なんですよね。そう、うん、まあ、そう考えた時に自分たちが考えるべきはどっちかというと将来の AI のことよりもその知的財産権とかそのデータをどう扱っていくかってことになるのかもしれないなと思いますね。
パリーソフトウェア作る企業はデータ欲しいもんね、
うん、どんな手を使ってでもしますよ、中国なんか特に。
そう
、うん、
その時にじゃあね、守るとこ守らないかんのかな、
うん、
多分それが今なくなってるのが電気産業なのかなって
まあ電気産業やっぱ早かったけんちょっと逸しましたね、ちょっと時期を日本は
そう、
うん、
からもうああいう国っていうのはもうやり方を選ばないときもあるから手段を選ばんときもあるから、うん、そこに丸め込まれないように気をつけないかなとかも思うし何の話をしてんだって
たまに何の話をしてんだってところで終わります
か、うん、そうお後がよろしいよね
よろしくないけどな、うん、まあじゃあそんな感じで、はい、ぜひ感想をよろしくお願いします。
はい、
はい、じゃあ またいつか、また出てください。
どんな印象で終わったっちゃろうね、これ。
いや、これ面白かった。